SK キュービックのホジラジ。
K キュービックのホジラジ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回は特別編として2018年春に開催された文具と紙と暮らし市での文具バートークセッションの模様をお届けします。ゲストは長沢文具センターの竹内直之さんです。神戸インク物語の各色の元となった風景についてや、発売当初に手売りをしていた話について、安藤忠雄さんとのエピソードについてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
なりましたね、
はい、
なりましたので、
はい、
早速文具バー、
はい、
何回目でしょうか。
何回目でしょうね、文具バ
ー。ボリューム5ぐらいだと思うんですけど、
4か5かぐらい
ですね。
そうですね、はい、うん、始めたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。文具バーはあれですよね、乾杯からですよね。
そうですね、
はい、
はい
はい、じゃあ前の、あ、後ほどあの皆さん、あのぜひ買いに、あの、はい、
神戸インク物語カクテルを手に乾杯をしてみてください。乾杯の温度を携わっていただきましょうか。
はい、じゃあ、はい、あのこの神戸キート会館で、
はい、
はい、6番させていただきたいと思います。スタートします。乾杯。
乾杯。
乾杯。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ラッキーです。
買いますね、これ、
はい、あ、もしあれやったら、あの買いに行っていただいたら、後ほどドリンクの説明いたしますけれども、
はい、
いいですか。
あの途中でちょいちょいドリンク取りますんで、私がオーダーって言いますんで、
お酒の説明しましょうね。
そうです
ね、
はい、順番でしますので、
はい、
よろしくお願いします。はい、
じゃあ、素晴らしい、
はい、
今日は、
はい、はい、ということでですね、今回の文具と紙と暮らし市に合わせてトークセッション何ができないかということで、はい、久しぶりの神戸での文具バー、まあ、こういうトークの話ですけどね、させていただくことになりました、
はい、
今回ゲストに、お招きしているのが長沢文具センターの神戸インク物語で開発した、竹内室長です。
よろしくお願いいたします。お願いいたします。
で、聞き手としてですね、いつもあの悪さをばかりしております関西のベンチャー文具3人衆経験力がありますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、私が、ロンドコンの荒川です。よろしくお願いします。
はい、山本修行の山本です。よろしくお願いいたします。
レハウスの阿部です。よろしくお願いします。
阿部さん、いつ来たんですか？
1時間
ぐ
ら
い
じ
ゃないですか。
はい、
2日目の後半ですよ。
はい、あの、いろいろ見て回って
ます。なかなかいろんなブース出てて楽しいでしょう。
めちゃめちゃ面白いですね。
はい、
ちょっとこの打ち合わせにちょっと遅刻気味に来ましたから
ね。大遅刻でした。
失礼しました。
楽しいイベントだという、
はいはい、
まあ、そこの時間もないので、ね、早速問題に入っていきたいかなと思うんですけれども、
はい、今日のテーマ、
はい、神戸インク物語誕生秘話ということで、
はい、
神戸インク物語がこの昨日かな、新色も、
そうですね、昨日2色、新色66、67が出てますので、
すごいな、66、
67、
67色に至る道のりと、
そうですね、
この66色目、67色目にかける思い、
はい、
方向みたいなところの話を竹内さんのじっくりしていただければと、はい、で、まあ、ちょいちょいガヤを入れていただいて、
はいはい
はい、進めていく、
竹内さん話し出すともうずっと話
すから、今日の写真で90分話せる写真です。ですけど、それをワイワイガヤガヤいっぱい入りますから、おそらくもうバババッと走らないと終わらないと思うので、あの、おそらく終わる時間は分かりませんけど、よろしく。
延長あるかもしれないですね。
延長あるかもね。
お、お布団行くかもしれない。
お願いします。
長沢文具センターの竹内です。京急の僕たち。
ということで、早速進めていきたいと思います。
はい。
物語の秘話ということで。
はい。
まず、はい、どうぞ、お願いします。
まずはね、これちょっとざっくり、もう今日のためにパパパパッと書いてきました。それで、まあ、ご存知の方が多いように1995年に阪神・淡路大震災で、12年後に先ほど画像にあった六甲グリーンが誕生しました。もう結構12年片付けばかりしましたので、ね、だいぶ疲れてました。それで、まあ、あのこのまま終われないかということで考えたのがこの六甲グリーンなんですね。 はい、それであともねずっとしましてね、こうあと中に話して出てきますけども、2015年に表参道文房具カフェ、これこの4人で ね
そうですね、やりましたね、これ
デビューした最初のスポーツなので、それでちょっとあえてここに入れてきました。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。東京でやりましたもんね、
はい、その時良かったですね。
ね
あの時もお客さんすごかったですもんね、
お客さん満員やったでしょ。
そうです、は
い、で、そう、入場を断ったんです。断ったというか、もう入りきれなくて
文房具カフェに入りきれなかった、
入りきれなかったんですよ。
おそらく近く集まった
近くで来ましたね、
ぎっしりでしたね、あの時ね。
そうか、思い起こせばあれが東京を進出のきっかけというか、
東京に出たのが2015年で、また3年後の期間ですね。
そうですね、
そこからね、いろんなことがありましたね、まあ、圧倒を続けてこう、今日の2018年の11年目を迎えたというところに伝えるところをバババババッと、
はい、
流していきます、
はい
はい。ね、この画像が30年ちょっと前に、ね、私あの広告関係の奈良さんの、ね、広報みたいなのを担当してましたときに、写真をこれをね、これはプロのカメラマンに頼みました。その時のこれからの長さのイメージを1枚の写真に表そうということで、30年ちょっと前にこの写真を撮ったんです。でこれに基づいてですね、いろいろと考えてきて、その年のちょっと後に、はい、この感謝あまり大事ですが、こんな感じだったんです、はい、このちょうど今あの店があるのがその右側のこの辺りですね、今店
ね、こっちですか。
で、純くんの3階に今本店ありますね。このこんな状況やったんですね。
あー、結構ね、崩れてます、
はい、全部落ちてますよね。
で、次、次、大丈夫か。で、これね、私あのずっとね、あの自転車で通ってた
時に撮った写真です。あ、
当時の写真。
そうです、この当時の写真をこれ、NHK さんがね、
はい、
あの特集していただけるんですよ。
神戸今、
できるんですか。そういうやつを、私が自分で撮影もしながらですね、あのこういうなんか通ってた、これあのちょっと親戚の家が探しながら行ってたんで、こういう写真になりました。はい。それでこれで、前奈良さんその角のとこ、その時のあの片付けての最初こんな感じで片付けていったんですね。まあこの辺はねもうだいぶ今23年前になりますね。はい。それでまああのこっから綺麗な画像になりますけども、ルミナリエ、23回も続いています。でこれはまあ神戸のメインイベントなので、私もこれ23回全部行ってます。皆勤賞です。ですからもうこれを見ながらですね、癒されながら、まあ最近はこう神戸区もね、作ってきているというのが一つの思い出ですね、これはね。まだ今年もあると思いますので、楽しみにしています、はい。これ今です、今ここにね、
長さ あります、ね、
ちょうどさっきの写真のアングルと
同じ
ところ
で撮
りました。
これは
家になりましたね。
今年の写真ですからね、ちょうどこの3階に今店は映ってきています、
はい。
でね、あのここから神戸インクの話ちょっと入るんですけども、神戸インク、私はやっぱりこの光景が一番神戸らしい光景というふうに解釈しています。それに、この近くに円田倉庫店があるんですよね。レンガ倉庫店からちょっと歩いたところにこの景色があって、ここにこれ六甲山、ちょっと写真ではプロっぽく写ってますけども、この先ほどの六甲ぶり、
これインスタあるんですか。パッケージの、
そうです、そうです、
パッケージのイメージ、あー、このパッケージの絵だ、
ほんまや、
ほんまや、
神戸リンク物語のパッケージだ、
ほんまや。それで鳩場ブルーにこれ元町ルージュです、ことだ。だから、ね、その中に三色は常に入ってるんです。だからいつでも見ろと思えばね、レンガ倉庫からちょっと歩いただけると思うんです、はい。で、これ旧居留セピア、今日も今あのこのカフェのこれ旧居留セピアです。
あー、そう、一緒や、一緒や
インクも薄めたらこんな感じなんです。で、この色も監修させていただいたんですよ、このカフェの。
この色を詰めてる時の吉野さんとの一気打ち感が良かったですよね。
もうちょっと
カフェってまた違う、香りが違う。
今度は味が、
そうですね、味も監修いただきましたもんね。
味と色と全部監修させていただいて、かなり苦労をかけて今日は作っていただいてます。これあの、
これだ、これ、
はい、
この
色ですね、はい。で、この3色が神戸のインクのあたりの基本の3色です。 1、2、3ですね。先ほどの景色と今の建物との38万円間の移動ということです。
同時にできたわけではなく、
同時じゃないです。
ちょっとずつ、
うん、1ヶ月か2ヶ月ぐらい空きながら3色が終わって、で、コメントするときに僕の3色はですね、最初から作るつもりで思ったんです。誰から何を言われても。
なんかでもね、一番その皆さんごと落ち着くのは、例えばブラックであったり、コーンであったり、使いやすいところを考えるじゃないですか。この飛びさん、飛び系の3色ですもんね。
そうです。それがね、この当時、今からそうですね、これ10年ちょっと前、インクというと青か黒しかなかったんです。先生、学校先生が赤買いに来られる。で月にね、そうですね、長澤の方の店でも30本ぐらい、全メーカー合わせても30本ぐらいしか売れないし、その時にこんな特殊な色をですね、出して、お世話になった方に神戸からピラミオだそうでした。で、青はと黒が面白くなかったんで、独特なこのグリーンを作ったんです。それが決め
た。へぇー。
お礼の手紙の。そうですね。そしたらすごく評価が良かったんですね。
K-Cubic のこじらじ
で、3色作ったら休む間もなく4色目、5色目と言ってで、やっぱりここの北の神戸というのが来たんですね。この赤いレンガの色をですね、思い起こすがすごく多いということで、この4色目もこれで決定だということで、これ もう独断と偏見作りました。
誰の意見も聞かず、
誰も意見も聞
かず、欲しいもん、
欲しいもん、そうそうそう、そういうのは得意で、誰の意見も聞いてたらなかなかそういうの作りにくいんです。
そうですね、そりゃそうですよね。
インクの色ですからね。
そうそうそう、
で、まず
関係ないですね。
まあこれもね、おかげさまでね、そこそこ出てきました。はい。で、これ 何の色作るんやというふうに思われると思います。このグレーの石の色です。これ
石の色ここ
御影に住んでる人はね、すぐ分かるんです。御影というとね、こういう石の大きな大邸宅がいっぱいあるんです。御影の町を歩くとこういう石にいっぱい出るんです。で、前からですね、御影の色は私はこのちょっとこうピンクがかったグレーなんです。御影石、神戸の御影石の特徴かもで、至る所にありますから、ぜひね、また時間あったら行ってください。ちょっとピンク寄りのグレーですから、ね。はい。で、この辺もそうですね、これは綺麗ですね。これはやはり日本らしいのでね、朱色ですね。これもまあ、すごく綺麗に出せたと思う色の一つです。青からの色とすごく綺麗ですよ。はい、よくここ、昼休みで私行ってびっくりしてます。この裏に生田の森、森がそこら、すごいいいところですね。はい、パワースポットですね、神戸のね。はい。それで、そうですね、これ2008年、1年で6色ぐらい作りましてですね、7色目、8色目を考えてたときに、これ商工会議所のこういう商工代わりに、神戸の街を色で表現した万年シリコンで、こんな大きい、これ A4 のサイズですけどね、紹介いただいて、これがきっかけでですね、これはひょっとしていけるかもわからない、それまでは自分のために実際作ってたようなものなんですね。もう50本ぐらい作ってね、もう売れたらもう、あ、よかった、売り切れたら、もうこれでやめようというような感じだったから。
その時企画の質とか
いや、特にそういう決まったのはなかったですね。なんかあんまり、
まあ、めちゃめちゃ店頭立ってましたね。
自分で作ったを売らないと次の色作れないんで、一番分かりやすいです。
クリエイターみたいな。
そうですよ。
ね、メーカーですよ。
それまでに、独伝さんがオリジナルの何かを作るっていう流れはあったんですか？
あんまりなかったと思います
。で、そういう意味ではめちゃくちゃ走りですよね。
実はね、さっき震災の前の写真がありましたけども、震災の前の、今から30年ぐらい前からオリジナルの、実は南沢神戸発の文具メーカーまで行かずとも、 神戸発の文房具を作って東京に出したかったです。
あ、
そういう思いが作
った。竹内さんはそれが
思われてたわけですね。だから全部仕入れて販売するだけでした。面白いです。だからもう自分で作って東京に向けて発信して、そういう思いが自分は強かったですね。でこういうきっかけができたんですね。これでなんか個人竹内がやってたものが、
そうです、会社の
そうですね、
センターをですね、
そうですね、
勝手に社内ベンチャー、勝
手にそうですね、社内ベンチャー
誰もやれ言うてないので勝手にやり始める。
もちろん社長のっていうだけは思ってますけど。
リスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
2年目です。神戸行く2年目で20食ぐらい、もう行ってない17、18食の時ですかね。神戸新聞さんがこれぞ神戸流、これもいいでしょう。まさに自分がやりたいと思ってたことをこういう形で新聞に紹介に載せてもらったんです。でこれからすごい神戸市民の方に受け入れられたんです。だから2009年2年後見つけます。そうです。ここまで2年です。これかなり今今としてはやはりこの先ほどの分とこれがやはりポイントになります。
満点しつつたり、皆さんが離れてましたよね。
はいはい。あ、そうですね。
それはこれ出たことによって満点使ってみようっていうお客さん
も。この方は満点数がなくなるかな言われてる。2007年8年はね、満点数が一番やっぱり。どんどんどんどん落ち込んで10年ぐらい。でも今更こんなインク作ってて何すどうするのって見ながら言われた。
そうか、落ち目の商品のパーツを作ってるみたいなもんです。
そうですね。だからかなりね、反対はいっぱいありました。
そうですよね。それはそうですよね。
で店に立ってたんです。販売してたんです。
そうか、自分で手売りや。それを現
実だんだん周りが認めてきました。
こんな世界
観です。そうです。周りの方からお客さんから広がっていったんですよ、実は。それでこれがですね、これとうとうこれテレビにも取り上げて、
ここ色
今でもあるでしょ。
ここ色出ましたよね、た
くさん。僕も出ました。酒井の髪や言うて出ました。
急に大阪
ガス、大阪ガス。
これ一緒ですよ。
やった、竹内さんみたいな。
いや、ならないんですよ。
すごい、でも、
これすごい人気あります。
今でもね、岡本ピンク買ってるの
がいいですね。岡本ピンク、
あ、これですよ。
これです。
あ、そうですね、それです。
味実況放送しようか。
味実況、
いいや、
やってください。
あのね、めちゃくちゃさっぱりしてて、でもね、春らしい味。
それ、何かの味しませんか。なんかの味。
あ、です。梅でしょ。
梅
ですよ。
これ梅の名所なんです。実は梅。梅の名所、岡本梅林公園に行く。綺麗な梅の公園があります。そこを今年も見に行きましたけど、すごく綺麗だったです。梅の味がするんです。もうそう。
だこのカクテル詰めて貼るときに、今年は香りにこだわってるんですよ。すごい。
あ、香り。
あ、そう。今回のカクテルは全部新版ですけども、色。香りもね、香りも
ほのかな梅をどうやって出すかって経験が深
くやる。かなり
梅の
味がすごい
爽やかな、
ほんまや。梅の香りが
これ美味しい、はい、
これぜひ、まあ、
試してみてください。
はい、
楽
しんでいただき
たい。あ、そうですよね、これ。そうじゃあります
それは桜の方。
あ、これここまずチェリーですよね。これ美味しいですよね。
ここまずチェリーです
この辺でしかわからない。
わからない。すいません。
はい、次。
これがね、 お酒の方ですね、これね、杉玉です。これ、神戸はやっぱりお酒のね、酒どころすごくお酒で有名で、今回はこのお酒のカクテルは作ってませんけども、ダダブラーマンということで、渋い色を作りました。これ
もここに、ね、
紹介されましたね。はい。で、元町、先ほどありましたアップしたものですね。元町ジョージ、これ今年撮った写真ですけども、やっぱり今でも綺麗。このバランスがすごく私好きで、ね、神戸というとこのポートタワーのデザインを思い浮かべてしまうのが我々のそうですね、イメージですね、ここは。はい。で、これがまあ話すると長くなるんです
よ。これがアプリコットなんだ。
これがアプリコットです。タルビアプリコットはこのユイというやつ。
素敵や。
この一冊話す長くなるんで、これは飛ばします。ものすごい一番思いが強いんです。
詳しくはね、前回ホジラジホジ
そうです。
あ、そっかそっか。
収録されてるので、
はい、この話は30分かかるんで、それ飛ばします。個人的にはまた、
そうですね。ぜひ、はい、収録されてます、ね。
はい、
て
ください。はい。で、これはね、どっかありました。あ、
まだ全然。はい。
この電車、103系電車ね、いまだに走ってるんで、これ、なかなか珍しいんですよ、今。
昔は神戸線走ってました
もんね、走ってるこれ。ここ、本当に一駅だけの盲直線ですけど、今でもしっかりね、これ、走ってますから。
単線ですね、これ。
単線です。それで、駅、一駅しかないですから、兵庫から和田岬までで、これ、鉄道ファンはすごくよく存じて、有名ですね。ただし、朝っぽ夕方しか走ってませんけど。でそういう
工場に通勤するためだけ僕に行
ったそうです
そうなんですか神戸製鉄所に
え川崎
川崎
でしたっけですねあたりですねまあぜひこれ機会があったら朝晩しか走られませんけど乗ってください面白いですその色ですはいそれとこれまたラビアンローズおしゃれでしょマリさんこれどうでしたらいいでしょ
綺麗です
綺麗でしょでこれバラ色の人生というこれはやっぱり作らないといけないだろうということで、これがそのラビアンローズなんですよ。だから、この須磨離宮公園がバラの名所というか、バラがいっぱい咲いてます。で、そこの中から一番綺麗なバラはどれかいなと思って探してるところは、このローズから綺麗なと思って、たまたま名前を見たらこれだったんですよ。それでこれは作らないといけないということで、スマリキューローズというこの色、最近すごく同時流行で人気あるんですよ。出した時はね、あんまり、これ41番目ですからね、まあまあ、真ん中ちょっと後ぐらいですけども、最近、この色が人気が出てきています。はい
文具スキーラジオです。文具スキーラジオ1年以上やってきてます。文具スキーラジオ小野さんどんなラジオですか？
二人がボソボソ話して一人がハキハキ喋るラジオですね。高木さん。
なんですかね。用意してませんでした。
あ楽しい曲やってます。聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですかこれはこれで。
そうか。
でこの人はもう本当に
安藤先生
お世話になってましてですね、はい、もう梅田の店にしょっちゅう来ていただいて、うん、神戸インクまだ売れてるかもうずっとね心配してもらってましてねまだ売れてるんかなんでやいつも聞かれる
なんで売れてもない
なんで売れてんねん
どう取ったか分からないですよ
すごい本当にいい人でねもう頑張れよいつも応援していただいてまして
すごい
もうサインすぐしてくれるんですよね
すごく
かっこいいでしょ
サインこのサインも買いました僕
は、かっこいいですよ、
あ、そうなの、はい、
それでね、安藤さんの絵も作ってよろしいですかということで、で作らせてもらったんですで、条件1個だけあるっていうその条件はわしの名前を入れてくれということだったんです
はい
で、説明書に安藤忠夫さんの名前ちゃんと入れてます入れてくれたら出すなと言われましたそれぐらいやっぱり、ね、高い方なんですで入れたら普通はね、ロイヤリティやなんやけど、はいはいはい、ダメ言われるんですけども、はい、入れんと出したらあかん言われましたで、取られるから何も変わるから出せそういう一冊がありましてすごい際なんですよですからパンフレットとか見てもらったらこのインクはちゃんと安藤忠夫氏の何々何々 ちゃんと説明書に書いてます。
すごいですか。
まあ、本当にもう出すときはそれを必ずやらなきゃいけない。そういう条件で作られてる。いいでしょ、すごい。
すごい。
そういう条件だ。
県立美術館。
あ、そうですね。県立美術館。長くからまっすぐ南へ向いていただいて、ね、いや、館を安藤さんが設計されて、でそこを記念のインクを作るんですね。はい。あ、それでブルー、さっきから話してます。今16色。
ブルーってこんな日あったんですか。
16色
が多いな。
で、どこが違うねんとか言われてみると、こう書くと分かるでしょ、違いが。だからやっぱり書くことしかできない。だからインクの方をね、とにかく作るというのが、インクのね、お勉強を広げる一つのテーマみたいになってます。
カラーコピーしたらもう潰れますよね。
そうですね。
もう分かんなくなりますよ
ね。自分で書かないとか大事ですね。書いて覚える、そんな感じです。はい。で、これグリーンですね。これオリーブグリーン。あの神戸はね、あのオリーブ、国製のオリーブ。これ自分でちゃんとオリーブ育ててちゃんと葉っぱを研究しと
ったん
ですよ。オリーブね、あの3種類ほどね、家でちょっとあの育ててましたね。それでその中、こう色をちょっとこう、これ僕の野鳥ですね、それにあっていろいろ分析しながら色を作っていって、これも結構渋色なんですよ。
へ
ぇ、
そのためにオリーブ育てるって、
ね、
こだわりがすごい。
ちゃんと卵育ててから鶏にするのよ。卵が先か、鶏が先か、
はい、
ちゃんと卵か、
はい、
まあ、それ違う、その例えやってるか分かんないけど
次いきましょう、はい、次いきましょう、これまた何かなと
思う、綺麗、
これパールシルバーね、パールシルバー、で、パールシルバーこういう色はね、インクしても見えなかったんです、実際するのかな、うん、そしたらこっちの濃いめの色をこの辺を呼んでいったんですね、これ色合わせして、だからこういうちょっとこう、黒真珠っぽい色ですね、それに合わせて作ったのがパールシルバーで、これは最近、これも人気がないんです、あんまり他で、他でなかったような色がね、最近
確かにないっすよね、
この渋い色ですよ、これ渋い色、ぜひこれ確認してみてください、本当に、ね、
はい、
はい、で、これは皆さんご存知のね、南京町フォーチュン、南京町フォーチュンレッドつけてますけど、中国のおめでたい色、それをここの町の人がぜひ作ってほしいのと、あと神戸の市民の人もこの南京町の色は何でないんですかと大言われたんです。
へえ、でもそういう声があるのはちょっと嬉しいというか、
もう声いっぱいありますよ、
声いっぱい
です、私の町を早く作ってよいっぱいあります、
重いですからね、広いですからね。
これはちゃんとね、あの南京町という名前勝手に作ったらダメやったんで、南京町のこれを全部管理されてるというか、理事長さんにちゃんと、OK をもらいに何回か足運んでいって、あの名前使ってくださいということで、それでその代わりフォーチュンレッド、フォーチュンというのはね、あの作ってほしいという、逆に
あの名前を
指定されたフォーチュン、やっぱりね、中国の方がこういう名前がすごくいいと思う。街の色としてちょっと使ってもらったらいいなと思って作った色です。はい、ポチュレート、はい、で、これはまたね、あのすごく淡い綺麗な色なんですけども、シダンカ、これ、神戸の森林植物園に行ったら6月から1月ぐらいに見れる綺麗な花なんです。なかなかこれ他では見えないんですよ。
若干紫かかった感じですか。
若干紫です。
こういうインクで作れるんです
か。インクもこれ作ってます、ね、それでこの微妙な色はこれ都市によってもちょっと違うんですよ。あ、これ5年ぐらいずっと毎年見に行ってますよ。へ、あの咲いてる場所もちゃんと決められてるところに咲いてるん
です。あ、そうですね、
ぜひこれまた見に行っていただければと思います。もっと白っぽい時もあるんです。なんかちょっとパープルっぽい、綺麗な
花で、
そうですね、
綺麗な花です、これはアジサイ、はい、で続いてこの、
わあ、綺麗な、
綺麗でしょ、このアジサイ、この変わり目が綺麗でしょ、ですからこの変わり目でどの辺の色を作ろうかいうのがすごく悩みまして、神戸姫アジサイ、これ結局この辺の色を作ったんですね。ピンクから紫に変わるちょうど、こんなにじっくりアジサイの色の変化見ないですよ、
見ない、
特にね、この変わり 方のこういう花の部分は少ないんですよ。なかなかね、あのこの色作るのに5年かかってます、ね。実際一番長いことかかった色が組み合わせ。そうですから毎年ねこれ愛妻観察に出かけてました。何回も1シーズン4、5回ずつですからもう20回以上は軽く。まあね綺麗これね。
立ち見のお客さん、ぜひ座ってください。
席どうぞ。
まだ空いてますんで。
何か飲んでいただいて。
これはね、あの偉人館民と、あの萌木の館というところで、これね、塗り替えてすごく色が綺麗で鮮やかになりましたよね。やっぱりすごく人気の偉人館でしてね、この色はやっぱり爽やかですし、作らないといけないと思って作りました。これ結構よく人気からです。ベスト店に必ず入ってくるようになってます。ヒントが普通ね、うん、豆製で使うこと
にならないんですよ、ね、使おうとも思わないですよね、普通やろうと、
まあ、これが実はそういうもう発売当初から人気が出て関東方面ではこれが一番なんです。
そうなんですか。
東京方面での集計ではこれ一番よくですね、はい、でこれ今ちょうど今こんな感じだと思います。雪の御所、6区にあるんです。あの雪御所とか雪の御所というのが正式な名前らしいです。それでこれはやっぱりあのこれは住民の人がこうやったんです。雪の御所町に住んでる方が私の町の桜きれいから見に来てぜひ雪にしてほしいというような声をいただいて。
どうやって届くんですか、これって。店頭で。
いや、これはね、あの私あの万年筆の、ね、イベントとかした時に、ね、あのちょっとよろしいですから、いいですよ、言ったら、そういう要望を、ね、直接言われて、
大丈夫ですよ、この後みんな殺到しない
ですよ、神戸
市民の方
もう慣れてますから大丈夫です。全然大丈夫です、いろんなのよこしちゃってください。作れるかどうか
別に。神戸の地元愛がすごいですよ。
すごいね。
で桜の花、今ちょうど今こんな感じだと思うんで、神戸もね、ちょっとこのピンクのこういうつぼみの時を見るんですよ。で花開いたらみんな白っぽくしか見えないんで、だからこういうつぼみのとこに色を見ていって色を合わせるのが一つのポイントです。そういうのも普通ではなかなか、ね、難しいんです。で桜はね毎年例えば雪の御所はこういう色ですし、あのもっとピンクがついたピンクの袋もあれば白っぽい桜はもうずっと毎年白っぽいままですよ。色はあんまり毎年変わらないんです。アジサイが変わっていくときは、それが不思議かなと思います。まあ、ここちょうどね、あの綺麗なところで、これ一体感あって、これすごくいい桜で、まあ、神戸もいっぱい桜あるんでしょうね、うん、まあ、あの今年は特に綺麗ですね。
そうですね、
うん、はい、でこれが65番目、あの去年の秋、比較的新しい、これはね、あのクイーンエリザベスが去年、神戸に2回か3回入港したときの1回の写真ですけど、ちょうどこの色をね、この黒とも言えないようなちょっと青っぽい、これ海がどうしても反射するんで青っぽくなるんでしょうね。これちょっとグリーンっぽくしてますけど、でその色を黒で表現した。だからちょっと青っぽい黒なんですけど、
クイーンエリザベスの色、
あと日本丸もそういう色してますね。日本丸してます。だからちょっとその微妙な色を同じ黒でもちょっと違うようです。
でこれ何ジェットなんですか？
これはね、あの純粋なという意味なんですね、ジェット。ただ純粋なというと真っ黒になってしまうんですよ。だからジェットブラックというのはやっぱりこれは船の純粋な色に似てジェットを使ってますね。だからまあやっぱり代表的な豪華客船ですよね。これはやっぱりジェットブラックで行こうということにしました。黒は三色なんですね、神戸
って
ね。ここはブラックと中山ってブラックで、紫よりと茶色よりとこれは青よりの黒です。だからみんな何々、あの隅であるでしょよ、青い隅とか、それとそのアイデアをインクに持っていったんですよ。でこれは青っぽい黒です。はい、
K-Cubic のホジラジ。この番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。